キリストの教会日曜礼拝にようこそお越しくださいました。参加してくださっている方お一人一人に心から感謝したいと思います。今日もたくさんの方が礼拝堂に来てくださっていて、皆さんの顔お一人一人を見れてとても嬉しい気持ちであります。説教院に入っていく前に、私から皆さんにグッドニュースを一つお届けしたいと思います。私たちの教会の1階にクリスマスツリーが立ちました。エイメン。本当にとても大きいクリスマスツリーなので、皆さんクリスマスの到来を感じることができるかと思います。皆様ぜひ直接足を運んでいただいて、このツリーを見て一緒にクリスマスの雰囲気を味わっていただけたらと思います。先週からクリスマスシリーズが始まりました。まあ、それぞれのクリスマスというシリーズで、まあ、2回目に本日がなります。先週はマリアからでしたが、本日は一緒に羊飼いのクリスマスを深めていきたいと思います。早速一緒に聖句を読んでいきましょう。ルカによる福音書2章の8節から14節を一緒に読みたいと思います。ルカによる福音書2章の8節から14節です。お読みします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の美子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言った。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。エイメン。イエスが生まれた時、すぐ近くには羊飼いたちが、まあ、野宿をしていて、夜通し羊の群れの番をしていました。夜通しずっと世話をしていたので、まあ、今でいうところの、まあ、夜勤のようなことをしていたかもしれないです。羊飼いたちにとってはいつも通りの日常でした。夜遅くで羊飼いたち以外は周りに人は誰もいなくて、寂しくて静かな夜でした。これからすごいことが起きていくということは想像すらしていなかったことでしょう。しかし突然ここで羊飼いたちはとんでもない奇跡を目の当たりにしていきます。何の変哲もない夜が世界が変わる夜に変わっていきます。イエスが生まれたこと、その衝撃的なニュースは一番最初に羊飼いたちに告げられていきました。本日の一つ目のポイントは、福音は救い主誕生の喜びです。福音は救い主誕生の喜びです。月と星明かりしかない暗い夜に、突然空からスポットライトに照らされるように、まあ、天使たちが羊飼いたちに近づいてきます。その光景を見て羊飼いたちは非常に驚きました。恐れました。そして主の天使たちは、主の天使は羊飼いたちに語りかけていきます。恐れなくていいですよ。まあ、こんなテンションかどうかわからないですけど。民全体に与えられる大きな喜びを伝えていきますよ。そういうものでした。皆さん、このように天使に語りかけられたらどうでしょうか。 私は驚きつつも、ちょっとなんか彼らが羨ましいなっていうふうに思います。ちょっとこういうふうに語りかけられたみたいですね。天使たちは羊飼いに喜びを伝えていきます。皆さんはどのような時に喜びを感じますでしょうか。日常生活を過ごしていく中では、美味しいものを食べている時とか、ゆっくり誰かと時間を過ごしている時とか、なんか自分が頑張ってやってたものが、ついに報われる時とか、なんかそういう時に喜びを感じるのではないでしょうか。同時に私たちは何か特別なことが起きた時、大きな特別な喜びを感じるのではないでしょうか。特別な感謝を伝えてもらったり、あなたのためにと特別なギフトをもらったり、あなたと特別な時間を過ごしたいですと言ってもらったり、そのような時には大きな喜びが感じるのではないでしょうか。イエス・キリストの誕生はまさに特別でした。特別で大きな喜びがありました。どのような喜びでしょうか。特に11節を深めていきたいと思います。改めてお読みします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。エメン。皆さんどうでしょうか。あなた方のために、そして救い主がお生まれになりました。イエス・キリストが生まれたのは他の誰のためでもなくて、今日私のためです。私のための救い主です。これは本当に嬉しいことですね。とても感動的で特別です。そして同時に救い主が生まれることはずっと長きにわたって待ちわびられてきたものでした。皆さん誰か待っていた人が来たことは皆さん経験としてあるでしょうか。待ってた人が来てくれることはとても嬉しいことですね。私は中学1年生の時から大学3年生まで父が単身赴任をしていたので、ずっと家にいなかったです。家に帰っても父がいない生活は私にとって当たり前でした。しかし大学3年生の時に父は帰ってきてくれました。私はその時をとても嬉しかったことを覚えています。父がいる生活は自分自身の生活を一変するものでした。待っていた人が来てくれることは特別です。旧約聖書はイエスが誕生することをずっと予示してきています。イスラエルの先祖が生まれる紀元前2000年より前からイエス・キリストが生まれることはユダヤ人にとって待ち望んでいたことでした。イエスの誕生が結びつくように旧約聖書全体を通してずっと予言され続けてきています。ずっと待ち望まれていた救い主がこの時ついに誕生されます。イエスの誕生は当時の世界の人々、そしてこれから生まれてくるすべての人々にとって希望となりました。イエスの誕生によってどのように世の中が変わっていくでしょうか。当時の状況は、パクスロマーナ、ローマによる平和というのが状況としてありました。ローマ帝国によって平和がもたらされておりました。それは、侵略されることがなくて、治安が良くて、交通も物流も良い、非常に豊かな状況でした。人々は生活をするのに不自由があまりなかったかもしれないです。しかし、同時に人々は皇帝を崇拝していく、そのようなことがありました。人々にとっては皇帝が主でした。 皇帝は当時、主っていうことで、キュリオスという単語が使われていました。これは力による平和がもたらされた私たちの主、それを崇拝しているということでした。皇帝アウグストゥスはすべての戦争を終わらせた力による救い主でした。力によって平和がもたらされていましたが、ユダヤ人たちにとっては圧迫と迫害にあっておりました。しかしそのような状況で真の救い主が現れてきます。力によって平和をもたらすキュリオス、主ではなくて罪の許しによって平和をもたらすクリストス、これはクライストの語源ですね。そのイエス・キリストが誕生をしていました。これは神様を信じる人々にとってどれほど素晴らしくて、どれほど喜びにあふれるものでしょうか。今日イエスの誕生は私たちのためのものです。イエスの誕生は待ち望まれていたものです。そしてイエス・キリストは私たちにとっての救い主です。イエスの誕生は福音であり喜びです。今日この喜びに共に預かっていきましょう。時に私たちは生きていると心の中で喜びを感じられない、そのような難しい状況があると思います。しかし今日喜びを感じていたとしても、もしくは喜びを感じるのが難しかったとしても、今日イエスの誕生と福音のメッセージは私たちにとって喜びです。今日新しい心で福音を、喜びを感じていきましょう。今年1年を振り返ると、たくさんの喜びを神様からいただいたことを感じています。今年の1月は私自身メタノイアから始まる1年でした。自己中心さ、不信仰、自己憐憫、虚栄心、毎日深く自分と神様と向き合う機会を神様がたくさん与えてくださいました。向き合っている時は本当に苦しかったです。しかしその分罪の許しを感じることができる1年でした。それはただただ恵みでした。神様は私自身にメタノイアを促すだけではなくて、私がリードしているキャンパスミニストリーにもメタノイアをと変化を与えてくださる神様でした。ただ神様は私たちに罪を見せるだけではなくて、神様の許しを通して私たちの弱さや脆弱な心をお互いに受け入れ合う脆弱な関係を神様は私たちに与えてくださいました。ただただ感謝したいです。福音の恵みを通して2人の男性がバプテスマを受けて神様のもとに戻りました。十字架の愛に砕かれて福音の喜びを受け取っている彼らの姿を今思い出すだけでも涙が出そうになります。今年1年のすべての喜びはイエスの誕生がなければありえませんでした。福音が述べ伝えられていなければありえませんでした。今日私たちの喜びは福音です。難しいことはたくさん起こっていきます。喜べないと感じる瞬間はたくさんあると思います。向き合う時間が一番苦しいです。しかし難しい時こそ私たちは福音の喜びを味わう大切な機会です。今日新しい心で共にキリストの福音に預かって、キリストの誕生を一緒に喜んでいきましょう。先ほど読んだ聖句の続きの聖句を一緒に読んでいきたいと思います。15節から20節を共に読んでいきましょう。お読みします。天使たちが離れて天を去ったとき、 羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話した。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のび子を探し当てた。この光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのこと、出来事すべてを心に収めて思い巡らした。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。アーメン。最初に読んだ聖句の中で、天使たちがあなたは寝ている血のび子を見つけるであろうと言われた羊飼いたちは、実際にベツレヘムに行くことを決心していきます。天使たちの呼びかけに応えるような形でした。羊飼いたちは呼びかけられた後、圧倒的な天使の軍勢を見ていました。そしてイエスたちに会いに行きます。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、福音は羊飼いを通して伝えられるです。天使たちの軍勢を見て呼びかけられた後に、もし私が羊飼いだったら、うわやばい、ちょっとすぐに行かないとというふうに、もしかしたら私だったら思うかなというふうにイメージしています。しかしここで一旦立ち止まって羊飼いのことを考えていきたいと思います。実際にベツレヘムに向かうとき、羊飼いたちの心はどのようなものだったでしょうか。皆様は今日羊飼いに対してどのようなイメージを持っているでしょうか。私の中での羊飼いのイメージは、聖書の中を学んでいく中で、すごいいいイメージをすごく持っています。命をかけて、一匹の羊を探しに行ったり、狼が来た時は、命をかけて羊を守る、そのような姿が私の中でのいい印象です。しかし当時の新約聖書の時代では、羊飼いは職業としては人々からあまりよく思われる職業ではありませんでした。羊飼いたちはあまり文字が見えなかったり読めなかったり、無学であるというふうにされていました。同時に羊飼いたちの世話をすることで汚い、汚れている、汚れている、そしてあまり稼ぎがない、貧乏、そして常に羊たちの世話をしないといけないので、彼らは安息日も羊たちの世話をしなければいけなかったです。ですから神殿に入って儀式をすることができませんでした。このようなことから羊飼いたちはあまり良い仕事とあまり見られていませんでした。今の現代の社会でいうと、きつい、汚い、危険、3K と言われるような仕事かもしれないです。もし羊飼いがそういう存在だとしたら、これから救い主になっていく人、これから王になっていく人に会いに行くことは葛藤があったのではないでしょうか。自分は王に会いに行くにはふさわしくない、羊たちはどうしよう、置いていってしまっていいのか、自分はきれいな服とか持ってない、そのような言葉が心の中でよぎったのかもしれないです。イエス・キリストに会いに行く、神様に近づこうとしているのに、葛藤が生まれているかもしれないです。それは今日私たちが神様に近づこうとするときも同じような戦いがあるかもしれません。自分はダメだ、ふさわしくない、何もできていない、 やらないことがたくさんある。責務は置いてイエスに会いに行けない。自分は整ってない。時間ももうエネルギーも残ってない。うまくいってない状況ややらなきゃいけない責任は、時として神様に近づこうとする私たちの素晴らしい心を邪魔するものです。そのように思う時が私たちにもあるのではないでしょうか。しかし今日このことを思い出していきたいです。神様はそれでも羊飼いを選んだということです。これはとても不思議なことですね。述べ伝えること、神様の言葉が広めていくことに重きを置くのであれば、影響力のある人に一番最初に述べ伝えていくということがとても合理的です。私だったら、その時代の王族とか、もしくは軍のお偉いさんとか、政治的に影響力がある人に真っ先に伝えたいです。しかし神様は羊飼いを通して福音が伝わっていくことを望みました。歴史上で最も大切で偉大なキリストの誕生を伝えるものとして羊飼いを選ばれました。神様は決して立場で人を見ていません。神様は決して地位や能力で人を選んでいないです。神様は世間から蔑まれていた、羊飼いは世間から蔑まれていた職業でしたが、神様の目にはそうは映りませんでした。羊飼いの最も大きな特徴は忠実さです。神様は羊飼いを通して福音を伝えてくださいます。そして今日私たちも福音を知っています。それは私たちにも福音を伝えてくれた羊飼いがいるからではないでしょうか。皆様を誰かを通して福音を伝えられたのではないでしょうか。福音を聞いたときどのように感じたでしょうか。どのような神様の愛を感じたでしょうか。私にとって福音を知るきっかけとなった羊飼いはこの2人でした。菊池喜大さんと竹本雄大牧師です。実は今日の説教ほど私にとって特別な日はありません。なぜなら今日私が読んだ聖句は、私が初めて教会に来た時雄大さんが説教をしていた聖句だったからです。それは2013年のクリスマス礼拝でした。高校の頃の部活の先輩だった菊池喜大さんが私のことを誘ってくださり、礼拝に参加することができました。8年も前で、当時はキリスト教に全く興味がなくて、しかしそのような状況だったとしても、今でも私はこの礼拝のことを鮮明に思い出すことができます。この聖句で説教をできることは私にとって本当に特別で感謝しかないです。この聖句を読むと、当時羊飼いとして菊池喜大さんが私のことをどれほど愛してくれたかを思い出します。どれほど私が間違っていたとしても、変わらずに愛してくれた彼の姿を思い出します。そして感謝の気持ちにいっぱいになります。私は福音を知る前は本当に傲慢でした。競争の中でしか生きていくことができず、すべての人を見下していました。喜大さんは羊飼いとして私のことを決して見捨てませんでした。雄大さんは私に聖書を教えてくれました。心が開いておらず、 なかなか反応できなかった私に愛と真理を教えてくれました。ただただ優しい言葉だけではなくて、時には愛を持って厳しく接してくれました。そのような経験が私はなかったので本当に嬉しかったです。私には福音を知るために羊飼いが必要でした。そして今でもより福音を知っていくために羊飼いが必要です。写真を載せたんですが、このスライドには収まりきらなかったです。もっともっとたくさんの人が私にとっての羊飼いです。今私に福音を伝えてくれる羊飼いはたくさんいます。年上の皆さんだけではなくて、私がリードさせてもらっているキャンパスからも羊飼いとして今日愛を教えてもらい、時には道を示してもらいます。本当に多くの人に支えてもらっていることを感じます。先ほど1年間のメタノイアの変化の話をしましたが、私の力で成し遂げたことは一つもありません。導いてくださる神様と導いてくれる羊飼いがいるから今日私はここにいます。今日改めて自分にとっての羊飼いを思い出してみましょう。福音を伝えてくれた人は誰でしたでしょうか。どのような神様の愛を感じたでしょうか。そして今あなたのことを導いてくださっている羊飼いは誰でしょうか。愛してくれている人は誰でしょうか。ぜひその人のことを思い出して今日特別に感謝を伝えていきたいと思います。神様は羊飼いを通して福音を伝えてくださいます。そして私たちも今日誰かにとって羊飼いになっていくことができます。神様は今日私たちのことを特別に選んでくださっています。今日あなたにとってあなたとの時間を大切にしたいと思ってくれる人はいるでしょうか。あなたのことを信頼して頼ってくれる人は誰でしょうか。今年出会った友人や出会った人の中で人生の悩みを相談してくれた人はいたでしょうか。ぜひまだキリストの福音、そしてその喜びを知らない人にこの喜びを伝えていきましょう。天使に呼びかけられた羊飼いのように、恐れや不安、心配事が今日私たちにあったとしても大丈夫です。神様は私たちに寄り添ってくださる神様です。羊飼いたちが天使に呼びかけられたときに、イエス・キリストは会話桶の中で眠っています。格式高い宮殿にいるわけでも、素晴らしい衣装に身を包んでいるわけでもありませんでした。それは貧しい羊飼いたちにとってとても親近感があり、等身大の姿だったのではないでしょうか。私たちが羊飼いになっていくとき、何か特別な存在になっていく必要はありません。等身大の姿で、ありのままの姿で今日誰かにとっての羊飼いになっていきましょう。家族にとって、兄弟姉妹にとって、友人にとって、誰か一人でも福音の喜びを伝えられる羊飼いに今日一緒になっていきたいと思います。羊飼いたちがキリストの誕生を喜びながら伝えたように、今日私たちも喜びながら福音を伝えていきましょう。本日の説教はそれぞれのクリスマス羊飼いでした。一つ目のポイントは、福音は救い主の誕生。ごめんなさい、これ違いますねすみません。福音は救い主誕生の喜び、福音は羊飼いを通して伝えられるでした。特別な喜びにあふれるクリスマスを共に迎えることをとても嬉しく思っています。皆さんのことを心から愛しています。聞いてくださってありがとうございました。